今日はエレミア書16章です。このところには悔い改めによる恵みの回復が語られています。2節に、あなたはこの場所で妻をめとるな、息子や娘も持つな、神様はエレミアにそのように命じられました。それは4節のところを見ると、剣と飢饉で滅ぼされ、屍は空の鳥や地の獣の餌食となる、エルサレムがやがては滅ぼされる、そのことの上にこの地上の喜びで満たされる必要はないということを神様は言われたわけです。それは五節を見ると、その後半に、私がこの民から私の平安を、また恵みと憐れみを取り去ったからだ、そのように神様は言われます。私の平安、また恵み。神様の平安はこの世との平安とは全く異なるものであるわけです。それは真に私たちの心の中に安らぎをもたらし、そしてまた喜びに満たすことができる、そのような恵みであるわけです。9節を見ますと、見よ、私はこの場所から楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声を絶えさせる、そのように神様は言われます。花婿の声と花嫁の声、それは結婚して新しい生活が始まる、そこには将来に対する楽しみ、そしてまた喜びが満ち溢れているわけですけれども、なんと神様はその声を絶えさせると言われたわけです。それはまさにイスラエルの民が神様を裏切り、そしてまた神様は祝福を与えることはできない、そこに原因があるわけです。このことは11節を見ますと、あなた方の先祖が私を捨て、他の神々に従え、これに仕え、これを拝み、また私を捨てて私の律法を守らなかったと言われています。まことの神を捨ててこの世の偶像に走り、神様に背を向けて神の律法を行わない。しかも12節には、さらにあなた方自身が自分たちの先祖以上に悪事を働いたということを指摘されました。それは頑なで悪い心のままに歩み、私に聞かないでいる、神様はそのように言われているわけです。頑なな心、そして悪い心のままに歩んで神様に聞いて従おうとしない、その罪のゆえに神様はイスラエルに祝福を与えることをやめられた。13節の終わりには、私はあなた方に慈しみを施さないと言われているわけです。そしてやがてはバビロンの捕囚に向かっていくわけですけれども、しかし神様のなされることはそれで終わってしまうということではないわけです。14節を見ると、見よ、その時代が来る、実はさらに新しい時代が到来することを神様はエレミアに告げられました。14節の終わりのところには、エジプトの地から連れ上った主は生きておられる、しかしそれは過去のことであって、その後起こることは何かというと、15節にイスラエルの子らを北の地から、彼らが散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられるというようになる。私は彼らの先祖に与えた彼らの土地に彼らを帰らせるという大きな神様の約束があるわけです。北の地というのは、これはバビロンを指しています。 バビロン捕囚の解放が後にある。しかしさらに勝ったことは何かっていうと、散らされたすべての地方からという言葉が出てくるわけです。ユダヤ人は全世界に散らされました。ローマ時代において、そしてまた後にはこのホロコーストがあのヨーロッパで行われて、まさにユダヤ人は全世界に散らされてしまう。しかしその散らされたところから神様は集めてくださり、そしてまた約束の地に帰らせるということを言っておられるわけです。しかし17節を見ると、私の目は彼らのすべての行いを見ているからだ。それらは私の前で隠れず、彼らの咎も私の目の前から隠されはしない。イスラエルの罪、その咎、すべてを神様は見通しておられるわけです。18節に、私はまず彼らの咎と罪に対し2倍の報復をする、そのように言われたわけです。ですからこの厳しい裁きがイスラエル、ユダヤ人に臨むということになったわけです。歴史はそのことを証明しています。しかしまたエレミアは神様に祈っています。19節に、主よ、私の力、私の砦、苦難の日の私の逃れ場よ。神様にご自身の力、そしてまた私の逃れ場、自分が災難を避けて、そして逃れていく唯一のこの助けであるということを神様に訴えています。20節に、人間は自分のために神々を作れるだろうか。そのようなものは神ではない。自分の手で作ったものをいくら神として拝んでも、それは誠の神ではないわけです。偶像は偶像にしか過ぎない。そしてそのことに対して神様は21節を見ると、それゆえ見よ、私は彼らに知らせる。今度こそ彼らに私の手、私の力を知らせる。そのように言われているわけです。イスラエルの人たちは70年間、およそ人の一生であるわけですけれども、捕囚となる。しかしその後に神様は必ず約束の家にイスラエルを解放し、そしてまた元の地へと導いてくださる。その時に神様ご自身の偉大な力を知ることができる。そのことを約束されました。それは私たちに対する約束でもあるわけです。私たちは固くなな心、そして悪い心のままに歩み、主に聞かない。そのような不信仰を私たちは悔い改め、そしてすべてのことを神様に委ね、そして神様に従っていく。そのところに神様は必ず私の手、私の力を知らせる。はっきりと言って笑えます。また私たちもそのようにして恵みの回復、神様が苦難の中から助けてくださり、また祝福を与えてくださって、私たちの心に楽しみ喜びを満たしてくださることをまた待ち望んでいくものとさせていただきたいと思います。